医療ジャーナル。医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回はここ最近の医療介護ニュースについて CB ニュース記者の多田正義さんにお話を伺ってまいりたいと思います。まずCB ニュースで配信されておられますニュース記事なんですけど、こちら介護の分野に非常に強いということでご紹介いただければと思うんですが、まず見出しが協定なし仮眠室なし厳しい介護の夜勤二交代制が約9割、日本医療労働連合組合の調査という記事ですが、こちらの記事についてご解説いただけますでしょうか。
こちらは、夜勤がある介護施設の半数近くが1ヶ月の夜勤の回数の上限を決めた協定を結んでいなかった、さらには4割近くが仮眠室を設置していなかったというような調査結果を日本医労連が公表したというニュースになります。こちらの調査ではそれだけではなくて、長時間の連続業務を強いられる二交代制勤務を採用している介護施設が全体の9割近くに達しているという結果も示されています。このうち夜勤協定の有無については回答した117箇所の施設のうち54箇所およそ半数近くがないと答えています。特に労働組合のない介護施設のほとんどが協定を結んでいませんでした。仮眠室の有無については回答があった118箇所のうち47箇所4割弱がないと答えています。日本医労連はグループホームなどの小さな規模の小さな介護施設ではほとんどが一人での夜勤勤務となっていて仮眠ができない状態ということもあって、仮眠室がないということについて事業所にそれほど大きな責任があるとは考えていませんが、それでもやはり労働安全衛生の観点からせめて職員がくつろげる仮眠室を用意する必要があるのではないかと提言しています。二交代制の勤務なんですが、二交代制と答えた施設は124箇所全体の 86.7%、 9割近くを占めています。看護師などでは常識的な三交代制というのはほとんどありませんでした。
非常にこの現場としては厳しいですね。
非常にその労働環境が厳しいということはもう数字で裏付けられた形だと思います。その仮眠室があるなしに関わらず一人で夜勤をするということはこれは大変不安ですし、それだけで職員にとっても大変なプレッシャーになります。結局こういうことが起こっている一番の背景にあるのは介護人材不足、これは多くの方が言われていることですが、それに尽きると思います。
そういった流れの中で、次の記事ですが、月9ドラマの介護の描写配慮をと日本介護福祉会がフジテレビに意見書という記事があります。こちらの記事ご紹介いただけますでしょうか。
こちらは日本介護福祉士会、介護福祉士会の業界団体ですが、フジテレビが制作するドラマ、具体的には月曜日9時から放映されているいつかこの声を思い出してきっと泣いてしまうというドラマにおける介護の現場の描写について配慮を求める意見書を送ったという内容です。このドラマではドラマの主人公が介護の施設で24時間の連続勤務を強いられたりですね、給料が非常に安かったりといったような描写がありまして、その点についてその過度な労働環境の悪さや、給与の安さなど強調しすぎているんじゃないかというふうに日本介護福祉会が問題視していまして、それで意見書を提出したということになっています。で、意見書ではですね、多くのマスコミが介護や介護職に関してかなり偏った情報を流しているように感じていると指摘しています。その上で実際に介護の質が悪かったり職員の処遇が良くなかったりする事業所というのは存在しますが、全ての事業所がそうではないと強調した上で、国を挙げて介護人材不足を解消するために今取り組みが進んでいる中で、ドラマを作る側もその点に配慮し考慮してほしいというふうに求めています。で、意見書で最後に結ばれている言葉としては、介護は決して夢のない仕事ではありません、この仕事に真剣に取り組み一生をかけている人間もいることを忘れないでくださいと締めています。この意見書は ドラマの放映をやめろと言ってるわけでもないですし、その内容を修正してほしいと強要しているわけでもありません。またフジテレビもこの意見書に対しては前向きな姿勢を示していまして、寄せられた考えも貴重な意見として今後の参考にしたいというふうにコメントしております。
まあ、こちらのドラマの非常に人気のある女優さんとか出ていらっしゃって、まあ、注目度も大きいのかなと思っておるんですが、こちらに対してはどういうふうにお考えなんでしょうか。
これも先ほどの話に戻ってしまいますが、それだけ介護人材不足が深刻であるということの表れだと思われます。業界団体としては少しでも仲間を増やしたい、そして少しでも介護の質を上げたいという努力をしている中で、まあ、本来ならそのような意見書を出す必要はないと考えている中で、やむにやまれず出してしまったというような側面があるんじゃないかと思います。全ては介護人材不足、それが介護業界を今苦しめているという側面があると思われます。
そういった、介護人材不足ということの流れの中で、厚生労働省の方からの発表がありまして、約5年で確保すべき介護人材は25万人、厚労省が試算サービスの緊急整備方針を受けてという記事を配信されておられます。こちらの記事についてご説明をお願いいたします。
はい、こちらは、厚生労働省が2020年代初頭を見据えた試算結果を公表したものです。従来の試算では2020年度までに約20万人を確保すべきとされてきました。しかし新たな試算ではさらに5万人分上乗せして25万人必要ですよというような結果が示されています。この背景にあるのは、昨年末政府が示した介護離職ゼロを実現という基本方針があります。この基本方針では20年度までに約38万人分の在宅施設サービスを整備するといった従来の方針を強化して、20年度初頭までに整備する目標値をなんと50万人分にまで引き上げています。まあ、その結果サービスが増えれば人手もさらに必要になってくるということで、一体どのくらい人手が必要なんだということで厚労省が大当てで試算をしました。その結果として20年度までに20万人介護人材を新たに確保する必要があると言われていたものが25万人にまで膨れ上がってしまったというわけです。5万人も膨れ上がってしまったわけですから、政府も何もしてないわけではありません。今年度の補正予算で介護人材の育成確保生産性の向上のために444億円を計上しています。これ介護の予算としては極めて異例の額です。この中には一定の条件を満たせば返還が免除される元介護職員のための再就職準備金の創設といった項目やですね、介護福祉士を目指す学生への学費貸し付けの大幅な拡充といった対策も盛り込まれています。
この記事に関してですね、どういうふうに行われておられるのか、ご解説をいただけますでしょうか。
5万人分新たに5年で確保するというのは、これはそう簡単にはいかないと思います。444億円というお金をかけて緊急の施策を打っていくということは当然やるべきことだと思います。ただ介護の人材を確保するにはお金をかけるだけでなくて、介護の業界に入りたいと思う人を増やす必要がまずあるんじゃないかなと思われます。ですので今後そこの辺の工夫、若い人材だけじゃなくて高齢者の方でも介護で働きたいと思えるような環境づくりがさらに必要なんじゃないかなと考えています。
さて、次の記事のご紹介をいただきたいと思うんですけど、まあ、昨今この川崎の老人ホーム施設をめぐる、まあ、殺害事件があったりとかしてですね、非常にこの、介護従事者にある、まあ、事件、虐待というものが、取り沙汰されておるわけなんですけど、そうした中、こちらの CB ニュースさんでは、介護従事者による虐待300件過去最多という記事を配信されておられますが、この記事について、ご解説をお願いいたします。
はい、こちらは2014年度に発生した介護施設などでの従事者による高齢者への虐待件数をまとめたものです。厚生労働省の調査で分かったことですが、前年度2013年度より3割虐待の件数が増えています。過去最多を更新しています。しかもこれ過去最多を更新するのは残念なことに8年連続、そ そして300件に達してしまいました。で、これは300件というのは介護施設の従事者による虐待ですが、介護施設での虐待の種類なんですが、最も多いのは身体的虐待、叩いたり、あるいは場合によっては蹴ったり投げたりというような虐待です。これが 63.8%、 6割以上を占めます。続いて多いのが心理的虐待です。これは言葉による暴力といったことが含まれます。これが 43.1%。 続いて多いのが経済的虐待。こちらは分かりやすいですね、窃盗です。こちらが、16.9%。 続いてあるのが介護などの放棄です。おむつを替えてください、あるいは食事を食べさせてくださいと言っても無視してしまうというようなことを指しますが、これは 8.5% です。で、最も少ないのは性的虐待、セクシャルハラスメント的なことですね。これは 2.6% の順でした。こうした虐待の被害者は691人に達します。で、この厚生労働省はこの事態の事例の深刻さについても評価しています。従事者の虐待で最も多かったのは、深刻さが最も軽い身体生命生活への影響や本人の意思の無視程度のものが 41.6% 程度でした。ただ中には最も深刻な身体生命生活に関する重大な危機に該当する件もありまして、これは10人の被害者がいました。ただ従事者からの虐待によって死亡した事例はありませんでした。ここで注意しなきゃいけないのは、この300件の中に昨今話題になっている川崎市での、老人ホームで発生した高齢者の殺人事件は含まれていません。これは来年の調査でその件数が反映されることになると思います。で、介護にはさまざまなサービスの種類がありますが、サービスの種類によって虐待の種類も若干異なっているようです。例えば特別養護老人ホームなどではですね、他のサービスに比べて心理的虐待がそれほど多くないという特徴があるようです。またグループホームなどちょっと規模の小さな施設であれば、他の施設に比べて身体的虐待、殴ったり叩いたりというようなことは割合は低いんですけども、介護を放棄してしまう割合は結構高くなっているといったような結果が出ています。ただ残念なことに共通している点もあります。入所系の施設の場合、被害者が日常生活自立度3以上の認知症、やや重い認知症があるとですね、特に身体的虐待を受ける割合が高くなるという傾向が見られます。
いろいろこう介護を巡るニュースを、お伝えしていただきましたが、一度その多田さんの方からですね、皆さんにご認識いただきたいことなどありましたらコメントいただければと思います。
もう一度申し上げたいんですが、介護の現場の方は真剣に利用者の方と介護 に取り組みたいと思っている方がほとんどだということを改めてお伝えしたいと思います。
今回は、ここ最近の医療介護ニュースということで、医療介護情報を配信している CB ニュースの記者多田正義さんにお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。